ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き経済学部教授阿部啓司先生に伺います。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマですが、金融リテラシーです。改めまして、リテラシーとは何でしょうか？
はい、まあ、リテラシーというのは、まあ、知識とかそれに伴う判断力なんですけども、まあ、金融に関する知識や判断力という意味で使っていますね。
今はもう早くから身につけることが金融リテラシーは必要だそうですね。
そうですね、3年ぐらい前ですか、から高校でも新しいカリキュラムで金融の話を少しするようになりましたし、
高校生でですか、
はい、あとは中学校や小学校でも出前授業かなんかで銀行の人とか証券会社の人がお金の話をしに行くなんてこともやっぱり増えてきたみたいですね。
そういえば新聞などをたまに見ていますと、1億円を持ってそのものではないですけど、同じ重さのものを持ってって子どもたちに持たせるっていうのも見かけたことがあります。
そうですね、まず重いんだなんていうか体感してもらうところからお金の話を始めるってことで、そういうこともするんでしょうね。
そうですね、紙1枚ですとなかなか実感ないですけども、1億は重そうですね。
と言っても今はね、電子マネーの時代ですからね、重さを実感することに意味があるのかなって思ったりもするんですけれども。
そうですね、お年玉もね、なんだか携帯でなんて話も聞きますしね。金融リテラシー身につけるその必要性っていうのはどんなところなんでしょうか？
はい、年金や医療、福祉、その他の社会保障制度なんですけれども、日本はご存知の通り少子高齢化の影響を受けていて、国民の負担が増加するような傾向にあるわけですよね。
はい、
でこれもちょっと前になりますけれども、老後資金に年金とは別に2000万円いるんじゃないかなんていう報道もありましたので、それぐらいの個人負担が必要なのかなんていうふうな話も盛り上がりましたよね。
そうですね、
ただこれ自体は平均値の話なので、住む地域や生活スタイルによって、それほどお金かからないよっていう人もいれば、逆に2000万じゃどうしても足りないよっていう人もいると思うんです。で、金融リテラシーの低い人たち、これには一部のマスコミも入ってくると思うんですけれども、平均値だということを理解せずに、あるいはそれぞれのライフスタイルの違いによってもばらつくんだってことを理解せずに、2000万という数字だけが一人歩きしてしまったという印象はあります。で、大事なのは自分自身のライフプランをしっかり考え、そこでお金が足りなければどうやってお金を残そうか増やそうかっていうのを考えてほしいということなんですね。なので全ての人が、資産運用する必要は全くなくて、ライフプランの中でこの資金の必要性を認識して、でその際に適切な判断をすることができるという能力をつけてほしい。それが金融リテラシーを身につける必要性なんだと思います。
ライフプランは早めに立てた方が良さそうな気がします。
そうですね、
そうですね、例えば学生さんでしたらいつ結婚して子供は家はなんていう。
そうですね、ライフプラン作るとどうしてもそういうふうに30年40年も先の話もするんですけども、学生ぐらいであれば、いいところ10年15年ぐらい先でもいいと思います。
そうなんですね、
イメージできないですよね、なかなか20歳前後の子たちに結婚して子供ができて、子供が学校に入って、そのことまで心配しなさいっていうのはちょっと無茶な話かなと思うの で、私の場合ですと、そのどういう仕事に就きたいのとか、社会人になってどういう生活をしたいのとか、そういうところから考えればいいんじゃないのっていうふうなアドバイスはよくします。
まずは社会に出て数年ぐらい先でしょうか？
そうですね、
そうですね、そこを考えるのもなんだか大変な感じがしますね、
だと思いますね。はい、でこれが高校生になると、どういう仕事に就きたいから、どういう大学に行きたいとか、どういう勉強しなきゃいけないとかっていうことにつながってくると思うので、大学受験近いですけれども、そういった勉強の目的をしっかり立てるっていう意味でも、近い将来のライフプランをよく考えるってことは大事だと思います。
その年齢に応じて考えることっていうのは本当に様々なんですね。
そうですね、 先ほどから出ている金融リテラシーなんですけれども、世界中の研究者がよく使っているそのビッグファイブと呼ばれている典型的なあの質問がありますので、はい、できたらここでやってみたいと思います。
はい、ラジオゼミナール、ここでクイズです、はい、じゃあ1問目お願いします、はい、
あなたが銀行に100万円預けていて、はい、金利が年 2% だとします、
はい、
預金を引き出さない場合5年後にはいくらになりますかという問題です。選択肢がありまして、はい、110万円よりちょっと多い、110万円ちょうど、
はい、
110万円よりちょっと少ない、わからない、まあ、こういう4択になってますけども、税金は考えないでいくらになりますかっていう問題でした。
はい、そうしましたらあまり知識がないんですが、110万円ちょうどではないでしょうか。
残念、110万円よりちょっと多いなんですね。
あ、そうですか、
はい、金利っていうのは複利計算していきますので、1年目は100万円が 2% ですから102万円になるんですけども、今度はこの102万円が 2% を運用されるので2万円よりちょっと多い金額が2年目にはつくわけですね。はい、でそのちょっと多いが積み重なっていくので5年経つと110万円よりちょっと多い金額になります。実際は税金取られますので、はい、高須さんがおっしゃったように最初の110万円よりちょっと少ない金額になると思うんですけれども、税金を考えない場合はちょっと多いという数字になりますね。
はい、年利が年 2% の場合です、はいはい、続いて2問目です。
はい、預金の金利が年 1% でインフレ率が年 2% だとします、
はい、
1年後預金口座のお金でどれくらいのものが買えるでしょうか、これも税金のことは考えないでください、
はい、
選択肢は今日以上のものが買える、2つ目が今日と同じものが買える、3つ目が今日より少ないものしか買えない、わからないという選択肢です、
はい、今日より少ないものしか買えないではないでしょうか。
はい、正解ですね。
よかった、
インフレ率が 2%、 預金の金利が 1% ですので、
はい、
金利よりも物価が高くなってしまうので今日より買えないということになってしまいますね。
3問目です、
はい、一つの企業の株式を購入することは投資信託を買うよりも一般的に安全性が高い、この主張は正しいですか、間違ってますかということです。
はい、もうイエスかノーかっていうことですね、はい、一つだけだとちょっと危険な気がします。間違っているではないでしょうか。
はい、正解ですね。投資信託は、まあ、分散投資という特徴があります、
はい、
ですので一つの会社ですともちろん値上がりすることもあるんですけども、値下がりすることもある。一方投資信託ですと複数の銘柄に投資をしているので下がったものに対しては上がったものでカバーできると、その逆もあるわけですけれども、
はい、
まあ、そういったことで一般にリスクは低いと言われておりますので間違ってるが正解になります。
はい、4問目です。
はい、住宅ローンの問題です、
はい、
住宅ローン15年払いは30年払いに比べ月々の返済額は多いが返済する金利の総額は少ない、この主張は正しいか間違ってるかという問題です。
はい、これは正しいではないでしょうか。
はい、正解ですね。住宅ローンやっぱりその返済期間が短いほど月々多くなりますけれども、
う
ん、
そうですね、
トータルでは金利の負担が少なくなりますので、15年払いの方が金利支払いは少なくなるという答えになります。
はい、最後です、5問目。
これちょっと難しいと思いますけれども、はい、金利が上昇した時債券の価格はどう変化しますかという話です。選択肢は上がる、変わらない、下がる、わからないの4択です。
はい、金利が上昇なので逆に債券は下がるではないでしょうか。
あ、素晴らしい、正解です。はい、よく金利が上がるんだから債券の値段も上がるんじゃないのという答えも多いんですけれども、
はい、
下がるが正解なんですね。はい、 仕組み説明するとちょっと長くなるので省略しますけれども、実は全国調査ではこの問題の正解率は 24% ですので、高須さんなかなか優秀じゃないかなと思いますね。今の問題については
ちょっと人生の経験値が上がってきたので、よかったなと思います、はい。
ちなみに今の全部の5問ですけれども、2022年の全国調査では 43% という正解率ですので、はい、半分を切ってましたけども、高津さんは今何問正解されたかな。
はい、5問中4問正解のようです。
だからかなり優秀な方ですよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。このコーナーを担当していてよかったなと思います。まあでもいろんな世の中の動き、身近な話なども聞いていないと正解できないような気がしました。
そうですね、金融リテラシーの問題を出すと年配の方の方が正解率は高いですね。まあ、それだけ経験があると、意識しなくても、まあ、それなりに知識はついていくんですけれども、まあ、トータルでは半分ぐらいの正解率ということですから、積極的に勉強していただく必要はあるのかなというところですね。
今のね、あの5つの問題、まあ、高校生とか中学生、特に若い子に質問したら正答率っていうのはかなり低いんじゃないでしょうか。
そうですね、これ全国調査でも年配の方に比べれば低いことが分かってますね。まあ、そういうこともあって高校や中学等々で金融リテラシーを高めようという活動が盛んに行われている背景になるんだと思います。
どういったところから金融リテラシーを始めていったら良さそうでしょうか。
まずはお金を得るということはどういうことなのかというのと、正しい消費をしましょうということですね。カードでトラブルに遭う若い人も多いですから、まずは正しい消費の仕方を教えるということ、その先にやっぱりライフプランを考えて必要な金融知識がもし足りないのであればそれを補っていきましょうという考え方で勉強していくのがいいのかなとは思います。
はい、あの先生おすすめの金融リテラシーを身につける方法はありますか。
本当に繰り返しになるんですけれども、ライフプランをその時々でしっかり考えていくことだと思います。
はい、
例を挙げればメジャーリーグの大谷翔平選手、高校生の頃にメジャーリーグで何歳頃にどういう活躍をしてどういう選手になりたい、そのためにはどういう準備や練習をしておかなきゃいけないっていうのをノートに書いていたそうですね。
ま
あ、高校の先生の指導でそういうことをやってたという話らしいんですけれども、我々も同じように将来どういう仕事に就きたいのか、あるいはプライベートでどんな人生を送りたいのか、それを実現するためにはどういう準備が必要なのかっていうことを考えてもらって、その際にもしお金が必要であればどうやってそのお金を工面するのかっていうことになれば、お金に対する勉強にもまあ身が入ってくると思います。
まずは視覚化していくとやっぱり分かりやすいんですよね。
そうですね、視覚化言語化するっていうのは大事だと思います。
まずはそういったところから始めてみましょう。さあ、ラジオセミナール、今回は経済学部教授阿部啓治先生に伺いました。阿部先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。